本日の礼拝は、先ほども子どもたちにお話をしましたように、宗教改革主日として守っております。宗教改革記念日というのは、先ほども言いましたように10月の31日ですから、今年は今週の金曜日なんですけど、教会では日曜日の礼拝を通してそのことを覚えましょうということで、この10月31日に一番近い日曜日に、この宗教改革を覚える宗教改革主日という日曜日を守っております。この日がきっかけとなってプロテスタント教会が誕生いたしましたので、ルーテル教会はこの日を重んじてわざわざ主日に持ってきて礼拝をしているのであります。10月31日に何があったか、1517年という年でありますが、神学者マルチン・ルターが95箇条に及ぶこの神学に関する討論のための提題、それを書いて公表した。それが1517年の10月31日であります。先ほどのこちらにあります絵にも書かれておりますが、ビッテンベルグの城教会という教会の扉にそれが掲げられたということで知られております。今、香港で多くの若者たち、学生たちが数万人という規模で、香港の金融街の中心地にですね、座り込みをして大掛かりなデモをして、そこから何かこう改革が起きていくのかどうかというところでありますが、改革っていうと私たちそうした大きなこの出来事を思い起こすと思うんですが、マルチン・ルターが何かそういう大掛かりなことをやらかしたというふうに想像するとこれは間違いであります。全然そんなことはなくって、とっても地味でありました。カトリック教会に対して95に及ぶ神学上のこの討論、公開討論の呼びかけをルターはしたかっただけであります。ですからルター自身もそういうふうな改革を起こそうなんていうことはこれっぽっちも思っていなかったのです。徳善先生がお書きになった岩波新書のマルチン・ルターというところからそれを引用しますと、こんなふうに書いてございました。たかだか B4 ぐらいの紙一枚に過ぎない文書がキリスト教の歴史を変えることになろうとは当のルター自身も想像すらしなかったはずである。こういうふうに書いてございました。で、実際にその後起こった出来事というのはルターの想像をはるかに超えるうねりとなってじわりじわりと世界の歴史を大きく変えることになったのであります。ですから後になって振り返った時に、歴史を振り返ったときに1517年10月31日というのは今から思えばあれは改革の始まりだった、こういうふうに気づかされるわけであります。日本語では宗教改革、そういうふうに学校でも教わりました。あの日本語は間違っているというふうに言う人がいます。なぜそんなふうに言うかというとですね、 この改革は宗教の改革だけにとどまらなかったからであります。ルーテル教会だけではありません。改革派の教会もそうでした。こうした新しい抵抗運動をした信仰、当時の信仰教会というんでしょうかね、がカトリック教会と袂を分かつと、そこから政治が変わり、経済が変わり、社会が変わっていくという具合に、世の中全体が変革をしていったからであります。だから宗教だけじゃない。英語でご存知の方は、宗教改革のことは、この宗教という単語はついておりません。リフォーメーションという一語で、最初の R を大文字に書くんでありますけど、この出来事は世の中全体の改革だという意味合いが、やっぱりこの大文字のリフォーメーションには込められているんでありましょう。で、きっかけとなった95箇条ですけど、これ全部ラテン語で書かれておったのであります。ですから一般の人は全然読むことができなかったでありましょう。それに中身がですね、神学上の討論だということですから、これはたとえ読めたとしてもどこまでそれが理解できたのか。このことから明らかなのは、ルターはですね、これを世に知らしめようっていう思いはこれっぽっちもなかった。もしみんなに知ってもらいたいと思ったらどうしますか。当然ドイツ語で書きますよね。ラテン語で書いたということは、ルターはそれが読めるカトリックの専門家の神学者の人たちだけを相手にして書いたと。それ以上のことはルターは全然考えていなかったことからも、この改革というのが当初それほど大きなことになるとは思いもつかなかったということを告げております。それなのにこの95箇条の定題というのは、なんとたったの2週間でヨーロッパを駆け巡るほどに大きな反響を呼んだそうであります。今でしたらツイッターやフェイスブックで、1日のうちに広がることなんでしょうけど、それにしてもそんなものを全くない時代、1500年代2週間で広まるっていうのは相当のスピード、そう言っていいでありましょう。で、マルチン・ルターという人はですね、おびただしい量の文書活動をいたしました。たくさんの本を書いたんです。で、その中でですね、今日私が取り上げたいのは2冊の本なんですが、タイトルが全く正反対の2冊の本をマルチン・ルターは世に出しております。そしていずれもルターの神学思想の骨格をなすような代表作であります。で、この2つというのは、1つがキリスト者の自由という本であります。岩波新書で出ています。徳善先生の本でもございますけど、もう本当に薄っぺらな本ですので、教会でも、この中でも、もう読まれた方たくさんいらっしゃると思います。キリスト者の自由。もう一冊の本が、奴隷的意思についてという本であります。これはですね、ちょっと読めない。私もパラパラと拾い読みしかしてません。このぐらい分厚い。で、原著はもうラテン語に書いてあって、まだ全部は日本語には翻訳はされていないと思います。この2冊を、ルターは書いたのであります。かたやキリスト者は自由だというんです。で、かたや人間の心は奴隷になっている、こういう真逆のことをルターは本で表していったんであります。 けれどもこの一見矛盾する二つの著作こそルターがカトリック教会に対して最も言いたかったことなのであります。で、今日の福音書にも今申し上げた二つの単語自由と奴隷が出てまいります。イエス様の言葉が自由について述べております。ちょっとそこをもう一度読んでみたいと思います。お聞きください。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉にとどまるならば、真理があなた方を自由にする。イエス様の言葉にとどまる。イエス様の言葉を自分の人生の柱として据える。そのようにして生きればあなたは自由になる。こういう御言葉でございます。で、この時その言葉を直接聞いていたユダヤ人たちが素朴に次のように質問しました。私たちはアブラハムの子孫ですから、奴隷になんかなったことは一度もありません。奴隷になったこともない私たちにどうしてあなたたちは自由になるなんていうことをおっしゃるんですか。こういうふうにイエスに問いただすんであります。私たちはもう自由なんです。だから自由になるなんてことを言われる筋合いはございませんということを言ってるんですね。奴隷なんかじゃないですよというふうに、この律法学者たちはこう言うわけであります。ユダヤ人たちは言うわけであります。私は奴隷なんかじゃない、自由です。そのように自分自身の口で言えるとすればどうでしょうか。これは大きな恵みであり喜びだというふうに私は思うのであります。でも今の世の中にでもそういうふうに言えない人たちがたくさんいらっしゃいます。学校、職場、家庭、そうした生活の場で何らかのこの奴隷的な状況、束縛を少しでも感じていたりすると、私は自由じゃない、自由なんてとても言えないのではないでしょうか。けれどもイエス様がここで問題にしておりますこと、そしてそれはルターが本で表したこととも共通するんですけど、それは私たちが生活の中で感じる自由とか束縛のことではありません。好きなものを食べたり、好みの一品を選んだり、言いたいことを言うというような選び取る自由のことではございません。イエス様が今日ここで言っている自由はそれではないんです。で、この今日の福音書にあるユダヤ人たちも、まあ自由というと私たち普通そういうふうに考えるわけなんですが、私どもと同じレベルで自由ということをこう捉えてしまっているわけなんですが、イエス様は彼らにこう答えます。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。この一言は先ほどの真理があなたを自由にするという言葉と同じぐらいに今日注目をしていただきたい重要な一言でございます。まあ、罪を犯すという日本語にどうしてもこうなってしまうわけでありますけど、ここで特にこの礼拝の中で私たちが罪というとき、それが法律に触れる犯罪のことではないことは明らかです。もちろんなんですが、法に触れないけれども 犯罪とは見なされないけれども、警察には捕まわらないけれども、私たちはついついいけないことをやってしまうんであります。嘘をつくとか、裏切るとか、責めるとか、そしてもっと掘り下げて言うのならば、それが表に出ていなくても心の中で憎しみですとか怒りですとか敵意ですとかあざけりですとか、そうした思いがあるならば、それもイエス様は見逃さないで、罪ですよと教えておられるのであります。なぜならば神様はたとえ心の中のそうした思いであっても、それをよしとなさらないからであります。顔でニコニコ笑いながら心の中でこの野郎と思うのは、人はごまかせても神様はごまかせない、神様には通用しないのであります。で、このように考えていきますと、心の中まで全く潔白と言える人というのははっきり言っていません。一人もいません。そのことは聖パウロもローマの手紙の中で書いております。はっきり書いています。正しい人はいない、一人もいない。正しい人はいない、一人もいない。そういう言葉が聖書にございます。それが人間の現実です。人は正しくないんです。どこかで必ず罪を犯してしまう私たちなのであります。で、そうした自分自身に罪があるという紛れもない事実を普段私たちは棚に上げちゃって生きているんですね。だってそうでないと生きられませんから。そしてイエス様は言いました。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。言い方を変えるとこういうことです。私たちは罪の奴隷です。あなた方は罪の奴隷です。こういうことです。主イエス様はユダヤ人たちに、そして今日この御言葉を聞いている私たち一人一人に、あなたは罪の奴隷です。こういうふうに告げているのです。いけないことだと分かっているのに、どうしてそれをやってしまうのか、後から気づいていろいろと後悔したりするわけですが、どうしてしてしまうのかといえば、それは簡単であります。そこから逃れられないからであります。奴隷状態になっているから、ついつい分かっていてもやってしまうんであります。で、今イエスの前で討論をしているユダヤ人たちもこのことに気づきませんでした。罪に自分が縛られているという意識は全く持っておりませんでした。そしておそらくこのユダヤ人だけでなくて、大多数の人々はこの奴隷状態というものを棚上げしてしまって、それでなんでいけないんだ、それでいいじゃないかというふうに、開き直って生きているという側面がございます。自分に非がある、自分に罪がある、そんなこと誰も認めたくありません、したくありません。人は誰でも罪の奴隷であるというイエス様、奴隷的意思を表したマルチン・ルターは、このイエス様の言葉にスポットを当てたのであります。人に対して失礼があってはなりません。人を傷つけるということもあってはなりません。 人というレベルで社会生活を送る私たちであります。けれどもこうして日曜日に礼拝という聖なるひとときに私たちはもう一度考えさせられるのであります。人だけでいいのか、自分の心の中はどうなのか、人が見ていなければいいのか、それで本当にお前は正しいと言えるのか、そのように問うこと、自分自身に問いかけること、これはきっと1回や2回皆さんも終わりのことと思います。でもこの問いが重要なのです。そしてこの問いを問いとして終わらせないこと。そこでは本物の、それでは本物の正しさとは言えないのであります。そういう自分を何とかしなければいけない。そう思うことがやはり重要なのであります。なぜならば、本物の正しさこそが真理だからであります。本物の正しさ、まあ真理という言葉で今日出ておりますが、どう私たちが頑張って絞り出したところで罪を犯してしまう自分からは本物の正しさは出てまいりません。どんなに努力を重ねても本物の正しさに自分で到達することはできません。諦めるしかないのです。けれども今日イエス様はおっしゃっています。真理はあなたたちを自由にする、本物の正しさへの道があるということをイエス様は言っているのであります。もう一度先ほどの言葉を読み上げたいと思います。私の言葉にとどまるならば真理はあなた方を自由にする。イエス様の言葉にとどまること、それが本物の正しさへの道であります。イエス様の言葉を信じ、イエス様の言葉に委ねて生きていく、そうすることで罪はもう問う必要はないのであります。棚上げしなくても済むのです。イエス様の言葉によって真理という本物の正しさを誰もがいただくことができるのです。お祈りいたします。愛する神様、今日もあなたの御言葉によって私どもの深い深い罪を炙り出すことができてしてくださり感謝をいたします。どうか今一度私たちが自分自身の罪深さに心を刺されて、けれどもあなたがイエス・キリストをお使わしになって私たちをその御言葉によって自由にしてくださった、この福音に、この喜びの知らせに、どうぞすべての人たちを預からせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。